夏目漱石作、心、下、先生と遺書、26。K と私は同じ科におりながら、専攻の学問が違っていましたから、自然出るときや帰るときに遅刻がありました。私の方が早ければ、ただ彼の空室を通り抜けるだけですが、遅いと簡単な挨拶をして自分の部屋へ入るのを例にしていました。K はいつもの目を書物から離して、襖を開ける私をちょっと見ます。そうしてきっと今帰ったのかと言います。私は何も答えないでうなずくこともありますし、あるいはただうんと答えて行き過ぎる場合もありました。ある日、私は神田に用があって、帰りがいつもよりずっと遅れました。私は急ぎ足に門前まで来て、格子をがらりと開けました。それと同時に、私はお嬢さんの声を聞いたのです。声は確かに K の部屋から出たと思いました。玄関からまっすぐに行けば、茶の間、お嬢さんの部屋と二つ続いて、それを左へ折れると、K の部屋、私の部屋という間取りなのですから、どこで誰の声がしたぐらいは、久しく厄介になっている私にはよくわかるのです。私はすぐ格子を閉めました。するとお嬢さんの声もすぐやみました。私が靴を脱いでいるうち、私はその時分からハイカラで、手数のかかる編み上げを履いていたのですが、私が小言でその靴紐を解いているうち、K の部屋では誰の声もしませんでした。私は変に思いました。ことによると、私の勘違いかもしれないと考えたのです。しかし、私がいつもの通り K の部屋を抜けようとして、襖を開けると、そこに二人はちゃんと座っていました。K は例の通り、今帰ったかと言いました。お嬢さんもお帰りと座ったままで挨拶しました。私には気のせいか、その簡単な挨拶が少し硬いように聞こえました。どこかで自然を踏み外しているような調子として、私の鼓膜に響いたのです。私はお嬢さんに、奥さんはと尋ねました。私の質問には何の意味もありませんでした。家の内が平常よりなんだかひっそりしていたから聞いてみただけのことです。奥さんは果たして留守でした。下女も奥さんと一緒に出たのでした。だから家に残っているのは K とお嬢さんだけだったのです。私はちょっと首を傾けました。今まで長い間世話になっていたけれども、奥さんがお嬢さんと私だけを置き去りにして、家を開けた試しはまだなかったのですから。私は何か急用でもできたのかと、お嬢さんに聞き返しました。お嬢さんはただ笑っているのです。私はこんな時に笑う女が嫌いでした。若い女に共通な点だといえば、それまでかもしれませんが、お嬢さんもくだらないことによく笑いたがる女でした。しかしお嬢さんは、私の顔色を見てすぐ普段の表情に帰りました。急用ではないが、ちょっと用があって出たのだと、真面目に答えました。下宿人の私には、それ以上問い詰める権利はありません。私は沈黙しました。私が着物を改めて席に着くか着かないうちに、奥さんも下女も帰ってきました。やがて晩飯の食卓でみんなが顔を合わせる時刻が来ました。下宿した当座は万事客扱いだったので、食事のたびに下女が膳を運んできてくれたのですが、それがいつの間にか崩れて、飯時には向こうへ呼ばれていく習慣になっていたのです。K が新しく引き移った時も、私が主張して彼を私と同じように、 取り扱わせることに決めました。その代わり私は、薄い板で作った足の畳み込める華奢な食卓を奥さんに寄付しました。今ではどこの家でも使っているようですが、その頃そんな宅の周囲に並んで、飯を食う家族はほとんどなかったのです。私はわざわざお茶の水の家具屋へ行って、私の工夫通りにそれを作り上げさせたのです。私はその卓上で奥さんから、その日いつもの時刻に魚屋が来なかったので、私たちに食わせるものを買いに町へ行かなければならなかったのだという説明を聞かされました。なるほど。客を置いている以上、それももっともなことだと私が考えたとき、お嬢さんは私の顔を見てまた笑い出しました。しかし、今度は奥さんに叱られてすぐやめました。